坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについてチームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第154回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この前初体験をしたんですけどね。
何のですか？ワクワクしちゃう。
シャンパンファイトです。
シャンパンファイト
シャンパンファイトっていうのは、はい、あれよ、これバーッと、
あの優勝した時にやる、
そうそうそうそうそう、
シャーってやるやつ、ビールとかでやるやつですよね。それをシャンパンでやったんですか？
そうそうそうそう、ほら F1 のレース、
はいはいはいはい、いいな、何かに勝ったってことですよね。
そうですそうです、この写真でね。
めちゃくちゃいい写真ですね。
リレーマラソンに出て、私が入ってるチームが準優勝したんだけど、
すごい、うん、
それがボルドーマラソンっていうのに出たんですよ、
はい、
ボルドーリレーマラソンっていう、
うんうん、
フランスのボルドーで実際に行われてるマラソンがあって、まあ、そっちはフルマラソンなんだけど、
うんうんうん、
みんな仮装して、
はい、
でボルドーの畑の中をワイン飲みながら走るっていう。
ニュースで見たことあります。
すごいご機嫌なマラソンが、
うん、赤ワイン飲むんですか？
赤ワイン飲みながらみんな走る。
うわすごい、
最高だよね。ズキュン
酔いそう
そうそうそう。ただ福岡市はボルドー市と、まあ、姉妹都市で提携してるんだけど、さすが飲みながら走るのはダメと。
あ、そうなんですね。
厳しくて、
うんうん、
走り終わってから飲むっていう、
それもいいですね。
ということでシャンパンファイトが楽しかったんです。
仮装もじゃあしたんですか？
仮装はしないで、
しなかった。
もう仮装しながらもう走る70組ぐらい出て、もう緩い感じだったのに、
うんうんうん、
僕らだけめちゃめちゃ真剣に走って
それが面白い。
そうそうそうそう。
え、でも優勝ではなかったってことですね。
でも銀行チームに負けました。
あ、そこも本気だったと。
超本気だった。
仮装もせず、
うん、もうプロっぽかった。
あ、面白いですね。
もう3週ぐらい差をつけられてるから、
すごい。
リレーマラソン楽しいですよ。
なんかいいですね、こうつないでいく感じがね。
そうそうそう、うん、なんかねチーム作りとかにすごい役立つ、
は
い、
それ別で会を設けて、はいはい、チームビルディングの話につなげてほしいですね。
わかりました。
ちゃんとこう書き下ろしておいてください。
書き下ろします、
はいはい、さあでは質問いただいているのでいきましょう。 IT 関連の29歳の女性からいただいています。いつも楽しく聞いております。大学院を卒業して新卒で IT 業界に入りました。就活をしていた当時は IT はこれから華やぐと思い IT に絞って活動していました。幸いにも就活はうまくいきましたが、働き始めて企業のカルチャーと自分がマッチしていないと違和感を感じています。今後結婚出産というイベントも考えると徹夜続き、トラブル対応で予定も入らない、予定も入れられない今のまま働いていいのか疑問です。チームビルディングとは少しテーマが異なりますが、坂東さんの男性視点、北条さんの女性視点で今後のキャリアをどう描いていくべきか、何かアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
29歳ということは大学院卒業して新卒で、う
ん、はい、
この会社に入って何年か経ってるってことでしょうね。
そうでしょうね、3年4年とか5年ですかね。
うん、
うん、
女性視点で言うと北条さんは、
いや、あの仕事に夢中だったら、
うん、
あんまり考えないと思うんですよね、
はいはいはい、
結婚出産とか、
うん、
徹夜も楽しんじゃう年齢じゃないですか、29歳ぐらいであれば、
うんうんうん、
でも企業のカルチャーと自分がマッチしていないと違和感を感じてるんだったら、
はいはいはい、
いいんじゃねって感じがしますけどね。
いいんじゃねっていうのは、
あの次に行っても、
あ、次に行ってもね、
うん、十分経験は積まれたんじゃないかなと思うので、はいはいはい、IT ではなくってまた、まあ、業界は一緒なのかどうかわからないですけど、
はいはいはいはい、
カルチャーの合う会社で自分が幸せになれる会社に移ってもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、
うんうん、なるほど、うん、カルチャーと合うっていうことがこの方にとっては大事だっていうことなんでしょうね
と私は読み取りました。
そうですね、
うん、
うん、
男性視点って何かあります？坂東さん、
男性視点で言うと、
うん、
いいんじゃねって
今日いいんじゃねが流行ってますね
、うん、
あのね、坂東さんもあの幸せな家庭があるじゃないですか、
はいはい、
ちょっとあの遡ること何年前かの、はいはいはい、自分の彼女が、
はいはい、
29歳同じ年ぐらいの頃に、
うんうん、
徹夜それからもう、うん、あのトラブル対応で予定入れてても、
はいはい、
ごめんちょっと仕事入っちゃったからみたいな感じで、うん、行ってしまったらこう彼氏だったとしてどんな風に思うのかなと思って。
あ、いい質問ですね、う
ん、ズキュン。
いや頑張れよっていう感じです。
本当に当時ですよ。今だったらそうでしょうけど、大人の、ね、ダンディーな坂東さんですから、
うん、当時でしょ。
当時
だって私も結構徹夜とかしてた
わ。あ、じゃあもうこう同志みたいな感じで、お前も頑張れよ、まあ、
やりたいならしょうがないよねっていう、うん、だからやりたいならだよね。
あ、そこですね。じゃあね、結構ほら男性からいくともうあのなんか自分よりも仕事の方が大事にしてて、なんか何なんだこいつ男みたいだなみたいな感じに思ったりとか、はい
は
い、あ、
それはね結構あるよね。
やっぱりありますよね。でこっちは結婚意識してるけど、いやこんな仕事するんだったら家事やんねえだろうな、嫌だなとかっていうのが男心としてあるんじゃないかなと思って、
はいはいはいはい、素敵な質問ですそれは。私ね、ないんですよ。
あ、ないんですか。
私、相手の方が私よりできる人の方が好きなの。
あ、これ奥さん聞いてたら嬉しい。エコーじゃなくて、なんて言うんだったっけ、声をワンワンワンってさせてあげて、リバーブ、あ、リバーブ、
できるできるできるみたいな。
いいいい。
で、奥さんも私より優秀ですもんね。
確かに、
うん、え、
小さい声で言っちゃった。
確かに
存じ上げておりますが。
で、私は気にならないけど、確かに私はやっぱり M 系があるからでしょうね。
それ M とか S とかの問題なんですか。
うん、
あ、じゃあなんか一人にされちゃってるみたいなのも大丈夫とか、自分で全部やんなきゃいけないとかも大丈夫とか。
全然大丈夫そういうのは。
これじゃあ人によりますね、男性視点とか。
ただ男性の多くはそういう人は多いと、そういう人というか自分より頑張ってる女性にちょっとやきもち焼く、
うんうんうん、
それは
やきもちなんですね。
多いと思う。
へ
え。私前会社勤めしてた時は、
うん、
ベンチャー企業ですごい忙しかったし、それから経営者と仕事をする仕事だったから、
うん、
新卒で入っても、
うん、
経営者と、
うん、
あの直接会って仕事したりすると、
はいはい、
なかなかそんな仕事ないじゃないですか。
そうでしょうね。
だから同年代の彼氏と付き合ってたりしても、
うん、
全然自分の方がすぐ大人びちゃうというかね。
なるほどね。
だからその当時の会社に入ってきた女性とかは、
はい、
成長も早いし、
うんうんうん、
男性は結構大企業とか行っちゃうと、
うん、
もう半年経っても1年
経
っても新人研修とかしててろくな仕事もしないし、そうすると差がついてきちゃったね。
うわー、別れちゃったりするんでしょうね。1
年の間に大半が別れてました。
環境が人を作るんですね、やっぱりね。
すごい、いい大学出ていい会社に就職した彼氏がいるのに、
うんうんうん、
やっぱね目線が上がっちゃうみたいね。あ、一つは女性の目線が上がっちゃう、
うん、
それから男性がとうまくいかない、
うん、なんか学校の延長みたいですもんね、大企業の新卒で入ると、
う
ん、
そうね、しばらくはね、
こうしばらくはずっとこうね、うん、でも結構今思い出しましたけど、より戻したりしません？なんか男性の方が海外駐在とかになって、
うん、
その間なんか社内恋愛みたいなちょこちょこちょこってしてて、で久しぶりになんか懐かしいメンバーで会おうよみたいになったらかっこよくなってるみたいな。
そういうことあったの？
ない。なんかちょっと憧れ。私あんまりそういう普通のルートをたどってないんで普通、ね、でも結構周りでいました、そういう子。
あ、いた、
うん、
なるほど、あるかもしれない。
彼氏に会ったら、
うん、そう、男性はやっぱりねちょっと年取ってからの方がいいんだろうね、そういう意味ではね。
そっか、じゃあ、うん、年上の人狙った方がいいですね、この人ね。
あ、そういう話。
そういう話はない、載ってなかった、
うん、
載ってないんですけれど。
ただし、まあ、ただ29歳っていうと結婚、はい、出産っていうのは考えるでしょうね。
そうですね、
うん、もうやっぱ私たちが20代の時と今は事情が違うので、
うん、
やっぱ企業のカルチャーは重視していいんじゃないかと思いますけどね。
そうですね。
だからただこの方が何を重視してるかで今後どうしたいのかっていうことが前提なんですけど、
うんうん、
今のところ今後のキャリアっていうことについては、
うん、
まあ、この中にははっきりとは書いてないから。
そうですね、
うん、
でも一つはその入ってみてこのカルチャー合わないな、マッチしないなっていう違和感を感じたってことは、
うん、
結局じゃあ何が好きなんだろうって突き詰めていけば、
うん、
違うのが分かるんだったら、
そうね、
見えてくるんじゃないかと思うんですよね。
うん、そう思いますね。
うん、
なのでまずは自分が外に出て、うん、自分のカルチャーが合うような会社、
はい、
まだ IT 系で行きたいっていうんだったら、
うん、
あのそういう別の会社を探してみた時に、
うん、
いいなと思った会社に入る自分の資格があるかどうかとか、
うんうんうん、
それなりのスキルがあるかどうか、自分の市場価値があるかどうかは、
うん、
見極めてみてもいいんじゃない
ですか。そうですね、
うん、それであ選択肢あるじゃんと思ったら次にね、うんうん、行きやすくなるし、
はい、いろんな人に聞いたらいいですよね。こういうふうに質問いただいたように。
そうですね。
あとはその狙ってる会社さんがあるんであれば、うん、そこで働いてる人の働き方とか、
はいはい、
考え方とか、うん、そういったところを聞いてみるといいかもしれないですね、
うんうんうんうん、そうですね、
うん
うん、
途中恋愛講座みたいになりましたけど、
はい、
終わりはいい感じでしたね。
はい、良かったです。
はい、良かったです。というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東孝弘はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。